1. 教育の機会均等とは何か。キーワード、教育の機会均等、民主化、学歴主義社会、格差社会。教育の機会均等とは、すべての人々が性別、人種、経済的状況などにかかわらず、能力に応じて等しく教育を受けるという考え方である。男であるか女であるか、日本人であるか外国人であるか、裕福な家庭であるか貧乏であるか、個人の置かれた状況によって教育の機会が不平等にならないことだ。近代国家の成立する以前の時代には教育の機会均等という概念はまだなかった。かつては身分社会であったため、人々は生まれ育った階級によって異なる教育を受けていた。日本の場合、武士は戦に必要な武術を身につけ、さらに武士道などの精神的な教養を学んでいたとされる。農民や商工人たちは基本的な読み、書き、算術を学びながら、農耕や商工活動に必要な知識や技術を習得した。また男女によっても学ぶ機会や内容も違っていた。19世紀の中盤を迎える時期から、主要先進諸国では近代国家の建設が始まった。世界規模での政治的、経済的な覇権競争に打ち勝つためには、旧来の体制や制度を廃止し、新しい社会へと転換する必要があった。国家を支える国民の育成が重要な課題となり、優秀な人材を見出し、育成し、社会の適材適所に配置する必要性から、人々を組織的、かつ系統的に教育する場、すなわち近代的な学校が誕生した。こうしてすべての人々は身分ではなく、能力や適性に応じて教育を受ける機会が与えられた。歴史的に教育の機会均等は、小学校教育の義務化、中等学校への進学の機会の身分、社会的階層的な制約からの解放などとして具体化されてきた。日本は第二次世界大戦後に大きく民主化され、教育の機会均等も憲法や教育基本法によって全ての国民に保障された。1960年代に入り、高度経済成長期に達した頃から、あらゆる段階の教育機会が飛躍的に拡大した。現在の日本では義務教育の就学率はほぼ 100% であり、高等学校の進学率は 98% にも達し、まさに高校全入という状況になっている。また、大学進学率も 50% 以上となっている。こうした状況の中で、日本では学歴主義社会といった言葉が現れた。大企業に就職するためには一流大学へ、そのためには有名な高校や中学校へと受験競争は過熱し、塾や予備校などの受験産業が出現した。小学校、さらには幼稚園から塾に通う子どもの数が年々増え続けており、受験地獄や偏差値重視といった問題が取り上げられるようになった。さて、一般的に日本の公立学校では、長い間すべての子どもたちに平等な教育がされているというイメージがあった。子どもたちは一斉に同じ授業を受け、能力別にクラスが編成されることはほとんどなく、誰でも努力さえすれば、家庭の環境や経済状況にかかわらず、質の高い教育を受けることができると信じられていた。国民の所得が全体的に上昇し、他の西洋諸国と比べると、個々人の生活レベルもさほど差がないことから、 一億総中流化の社会が実現されているといった風潮も、日本の教育の平等性を裏付けるのに役立った。しかし、最近の諸研究によって、日本は一見平等な条件の下で、すべての人々が競争できる社会だと思われがちであるが、実は家庭の経済状況によって教育機会に格差が生じていることが明らかにされている。裕福な家庭は経済力と情報力を精一杯発揮し、少しでもレベルの高い教育を自分たちの子供に与えようとする。高額の学費が必要となる有名私立に子どもたちを通わせることや、塾や予備校など特別な学習機会を与えることができる。その一方で、経済的に貧しい家庭ではもちろんそうした余裕はなく、基本的な学費の支払いにさえ苦労しており、交通費、給食費などの必要経費が捻出できないといった状況に置かれている。また家庭環境の違いによって子どもたちの将来的な希望にも格差が生じているという研究も見られる。さらに朝日新聞ベネッセ共同調査2013小中学校保護者意識調査によれば、公立の小中学校に通う子どもを持つ保護者の約6割が教育格差を当然だ、やむを得ないとして容認している傾向があるという。こうした背景にはバブル経済の崩壊とその後の長引く経済不況により、日本が格差社会であるというイメージがすでに定着していること、昨今の雇用や生活の不安定化によって実際に各家庭の経済状況に大きな開きがあることが指摘されている。しかし日本の政府は教育格差の拡大を是正するための適切な教育政策や教育改革に着手しておらず、十分な対処が取られていない。それどころか近年の教育改革は学校教育に市場原理を導入し、親と子の選択の自由を拡大することによって個人間の競争をかきたてる方向に進んでいる。国民の過半数以上が格差を認めるようになれば、教育の機会均等は大きな問題として政治的に議論されることはないだろう。選択の自由の拡大は、学習機会や将来の職業選択の際に特定の家庭に有利に働き、その結果、社会は勝ち組と負け組に二極化し、不平等な社会となろう。今こそ日本人は教育の機会均等に関してもう一度真剣に考え直さなければならない時期を迎えている。過剰な格差を許してしまうことは、教育のみならず医療等の社会保障といった人々の生命に直接関わる領域での格差もやむを得ないとする危険性をはらんでいると言えよう。岡田明人。